コーツ、今日はスワローテールバタフライについて。はい、皆さんこんばんは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？今日はちょっと雨が降ってて静かな夜ですね。奥さんはスイミングに行ってて、子供はもう寝ました。というわけで、これは皆さんと僕の秘密の時間、ウイスキータイムですね。はい、まあ悪くない。たまにはね、まあ24時間に1回ぐらいはウイスキータイム悪くないね。まあまあまあ、まあこの話はたまに頭の中に浮かんで、でもいつもこう機会がなくてですね、話がこうできなかったですけど、今日はやってみたいと思います。ただのノスタルジーですね。まあ全ての人に個人的なこう思い出みたいなのがあるじゃないですか。で、なんかなぜ僕がそれをこう説明するのが難しいと思ったかというと、いわゆる雰囲気なんですね。ただのこれって、誰かに何かを説明するときに、例えば何かこう昔の話ね、僕が子供の時にこういうことをして、その時にこういうことが起こってとか、分かりやすいこうストーリーがあればいいんですけど、現実の人生って分かりやすいストーリーってあんまりないですよね。その人に伝えるほどの価値があるかなっていう、そして人に伝えるほど簡単なこう起承転結と言いますか、起承転結っていうのは物語のこう一つの形なんですけど、まあ最初に例えば、ああ友達と一緒に漫画を描こうと思って、僕たちは毎週神社の近くに、神社に集まって漫画を描いていたら、不思議なことが起こって、なんか不思議な柴犬が出てきて、その柴犬の後ろをついてったら、そこには洞窟があって、その先にアドベンチャーの世界が、みたいな、そんな話ないじゃないですか、現実ではね。で、現実の中で一番ドラマチックなことって何ですか？まあ例えば初恋の人みたいな。でも初恋とかの話も人に伝えるほどの、そのなんか面白い話はないわけですよ。いわゆる僕も普通の人だから、そんなにたくさんの面白い話がないんですよね、現実の話は。じゃあなんでこんなに何千回とポッドキャストをやってるかというと、まあ面白い話を作ってるわけですよ。実際に起きたことじゃなくて、いろんな想像とかいろんな考えとか、チャックが開いてたとか、そんな話をこう面白おかしく話してるんですよね、いわゆる。で、実際に起こったことではない、まあ実際に起こったこともあるけど、ちょっと大げさに言ったりとかね、半分本当半分嘘っていうのはそういうことですよ。やっぱり盛ってるんですよね、盛ると言いますね、そういうの。本当の話はこれぐらいだけど、もっともっと盛るっていうことね。で、それに比べると今日話したい話っていうのはちょっとね、盛りようがないっていうか、いわゆる盛ることが難しい。なぜかというと雰囲気だからね。なんかこうアートとかでも、映画とかでも、なんかこうストーリーが面白いとか、そういうアクションがすごいとか、まあそういうものもあれば、いわゆる雰囲気のものがあるじゃないですか。映画で言うとね、そのヴィン・ヴェンダースとかもそんな感じですよね。なんか雰囲気系っていうかね、ストーリーを説明すると全然面白くないけど、とにかく色がいいんですよとね。まあそれがうまくいくケースもあるし、パーフェクトデイズみたいに僕が全然好きじゃない映画もあるんですけど、まあまあその話は個人的にいつか。まあここで話したいことは、そのまあいわゆるスワローテールという映画で、スワローテールという映画は1996年に、岩井俊二監督という人が作った、まあ、日本の映画ですね。 まあストーリーとしてはね、まあ全部覚えてるけど、別にそれを説明したら、ああ見たいなと思うようなストーリーはないんですよ。いわゆる雰囲気なんですね。で、その雰囲気が、僕があの時多分14歳15歳ぐらいだったのかな、1996年だからね、それぐらいだと思う。で、その時の僕の気持ちに 100% マッチしたんですよね。で、そんなことはその前もその後もあんまりない、起こってない、今までね。あの、なんていうかな、僕はその後、その前もそうですけど、まあ特にその後、まあ大学生になって、なんかそれ以降は自分は自分のペース、僕は僕のペースとして、この日本のこのポップカルチャーとか、なんていう、全然そのリンクしてない自負があるんですよね。自負と言いますね、自分でそう、あの、思う自信があるってことで、自負があるんですよ。僕は僕の人生を歩んでて、一般的な人とは結構違う世界を生きてるという。でもなんかその時、1996年、おそらく1996年のそのあの時ね、僕が覚えてるのは、まあ僕自身がまだ若くて、なんか僕自身が結構抽象的な、あの、視野があったんですよね。大人と子供の間っていうかね、いわゆる思春期だから、いろんなことが現実的じゃなかったんですよ。ちょっとこう、これは現実なのかそれとも想像なのかみたいな世界を、あの、生きていて、僕、まあいわゆる僕が最後に魔法が使えた時というか、まあそんな感じですよ、ヨーロッパ風に言えばね。子どものなんかこう想像力とかで、ちょっと現実、その後大人になるんですけど、その最後ですよね、最後のチャンスというよりは、それより若い時は僕は逆に現実的で、結構冷めてた、あの、まあいわゆる頭良かったんですよね、本当のこと言うと本当のこと言うとね、本当のことですよ、冗談じゃないからね。僕は子供の時、小さい時ね、めっちゃ頭良かったんです、本当にびっくりするぐらい。まあ、あの、当たり前すぎてね、自分ではびっくりしてないけど、周りの人がみんなびっくりするぐらいで、残念なのはその周りの人、例えば僕のお母さんとか、その頃のことあんまり覚えてないの。まあしょうがないね、年だからで、まあ僕のお姉さんとかも正直覚えてない。なぜかというと嫉妬だから。まあまあそんな冗談を置いといて、とにかく僕はめっちゃ頭がいい子供、少年だったわけですよ。もういわゆる神童、神の子供というね、神童と言いますね、神童だったわけですよ、はい。もうそんな記憶しか僕にはございません、はい。それで、まあ学校のテストとかもめっちゃ簡単すぎてね、もう眠ってても100点みたいな、まあそういう少年時代。それが13歳になって、まあ中学生になってバカになったんです。あ、違う違う、ちょっと待ってください、13歳はまだ良かった、14歳15歳、そうだね、14、15ぐらいでちょっとバカになったんです。で、なんでバカになったかというと、分かんないですよ、分からないの。急にやる気がなくなったというか、急にその現実の世界から想像の世界の住人になってしまい、なんかぼーっとし始めるわけですよ。いわゆる授業中もぼーっとしてね、先生を殺あんまりね、ポッドキャストでそんなことは言えないですけど、まあとにかくなんか頭の中で ものすごいこう暴力的な想像をしたりとかね、あの授業中にね、まああとはものすごいエロティックなことを考えたりとかね、まあいわゆるそんなもんでしょ、思春期をあのすごく言語化、的確に言語化すれば、すごく暴力的なこととか、すごくエロティックなことを、あの、普通の天気がいい午後1時とかに考えるわけですよ。で、しかもお腹いっぱいでね、給食食べた後でぼーっとしながらそういうことを考えるから、ちょっと怖いですよね。で、周りの人から見てもちょっと怖いと思いますよ。なんか髪が伸びるの早いしね、なんか髪が伸びるのが早くて、髪を切っても切っても髪がこう目にかかるというかね、もうそういう時代ですよ。 髪をね切っても切ってもねガンガン伸びてきて、いつもこう顔の前がこう前髪がこう垂れてきてね、もうなんていうかな、なんでこんなに髪が伸びるのっていうぐらいね、本当1日とかで伸びるのね、1日5センチぐらい伸びてる、もうそういう時代ですよ。で授業中もなんか暴力的なことやエロティックなことばっかり考えてね、いわゆるバカになったんですね。でそこでなんていうかな、もう高校に入ることが難しいんじゃないのと、まあそういう噂がまあ家族の中でまあお母さん、家族の中でお母さんだけですけど、お母さんがちょっと心配し始めたんですよね。あれ鉄平はどうした、ね、大丈夫かな、高校行けるかな。でまあ中学3年生かな、中学3年生の時に夏だけ、夏のね、中学3年の夏に塾に行くことにしたんですよ。1ヶ月か2ヶ月、いや分かんないな、結局どれぐらい行ったのか分かんない、 2,3 ヶ月行ったのかな。とにかく大分の町の真ん中にある塾に一人で夏休み毎日バスに乗ってね、電車じゃないバスに乗って通うんですけど、その時だったと思うな、大分の町の中にまあ CD ショップがあって、そこでそのスワローテールの音楽流れてたんですよ。でなんていうかな、なんかだからほら説明できないでしょ、すごい難しいんですよ、なんかその雰囲気だけだから。僕が今でもその音楽を聴くと一瞬でその時に戻るわけですよ。映画はスワローテールっていう映画なんですけど、音楽があってスワローテールバタフライかな、あそうですね、今日のタイトルスワローテールバタフライです。でもそれは映画じゃなくて音楽ですよね、曲ですよね。で映画はスワローテールなんですね、確か、そうそうそう。そしてそのバンドはイエンタウンっていうバンドなんです。まあそれが映画の中、スワローテールと映画の中に出てくるイエンタウンというバンドなんですね。でそのバンドがプレイするスワローテールバタフライ愛の歌っていう歌なんですね。とにかくその時なんか街でかかってたんですよ。そして僕もそれを借りたのかな、レンタル CD で借りたの。ちょっとねそこがねやっぱりあやふやなんですよね。どういうふうに僕がその頃生活してたかがあんまり思い出せないんですよね。だけどまあまあ30年も前だからね、だけどその雰囲気だけを今でもこう思い出すわけです、その曲を聴くと一瞬で。でそうだな、切ない気持ちになるんですよね、切ない気持ち、はい。で多分映画を見たのはそのすぐ後ぐらいだと思うんですけど、それが何ヶ月後なのか分かんない、1年後なのかちょっと分かりません、どれぐらい後に見たのか分かんないんですけど、それからレンタルビデオになった後も何十回見たんです、その映画を、スワローテールを何十回、なんか暇があったらいつも見てた。だからその頃の僕はその世界の住人だったと言っても過言ではない。でそれがね、実は大学生になっても、大学生1年生ぐらいの時はもう週末になったら見てたんです、いつも。で実はこの話をするのも初めてですよね、ポッドキャストでは初めてだし、そんな話他の人にもあんまりしないしね。実は僕スワローテールって映画をたくさん見てたんですよ、暇だったらみたいな、そんな話は誰にもしたことがないけど、僕はその世界にずっと生きてた、はい。でなんていうかな、なんかわかんない、どういう時見てたかわかんない、ストレスを感じた時かそれともわかんないけど、なんか 一人で部屋にこもってその映画を見るっていうのをずっとやってましたよね。その15歳ぐらいから20歳じゃないけど18、19ぐらいまでか。うん、そうですね。20歳ぐらいになるとそういうことあんまりしなくなって、なんかまあまあまあ、なんか今の僕とあんまり変わらなくなってくるんですよね。ただやっぱり15歳ぐらいからはそんな感じですね。高校の時とかも、うん、だから僕のに逃げる場所みたいな感じだったかな。なんかね、好きだったんですよね、あの世界が、あの雰囲気ですよね。だからあの映画には結構感謝をしてるというか、感謝、うん、まあ感謝かな。でも別にこう助けられたとか救われたとかそんな気持ちもないかな。うん、いや、そんな気持ちあるか、なんか教えられたとかそんな感じじゃなくて、なんか家みたいな感じだったからね、あの世界に戻るみたいなね。あのままあの世界にいたらやばかったと思うけど、まあ僕はその後大人になっていくんですね。外の世界を見ていくんですね。今となっては正直言ってなんか映画とか、まあ僕が映画にかなり否定的な意見が多いっていうのはまあ皆さんわかると思うけど、かなりねやっぱり年を取ったってことなのかな、なんかねそこまでこの自分の世界からなんか逃げたいとか思わないんですよね。でもあの時の僕は確かに、まあネガティブに言えば逃げたいっていう感じね。ポジティブに言っても逃げたいって感じね。なんかこの世界じゃなくてもっとなんか、スワローテールの世界が好きだったかな。まあいわゆる作品が好きだったってことですね、簡単に言えば。うん。で、音楽もやっぱりすごく、よかった。そうですね。やっぱり雰囲気みたいなのを説明するのは、言葉で説明するのは、まあ僕の仕事を、僕のするべきこととはいえ、なかなか難しいですよね。なんで、まあもしよかったら皆さん、機会があったら見てください。まあ皆さん大人だから、大人なんで、まあ例えば今の僕が見ても、まあねーって感じになっちゃうんですよね。でもちょっと想像してください。僕はあの時14歳だったんですよね。14歳の少年が、14歳とか15歳かなの少年が九州の田舎であれを見た、まあそんな風に感じて、そういう風に想像してもらったら結構なんかノスタルジーを感じられるかもしれないね。うん、まああの世界観が好きだった。なんていうかな、あの映画はちょっと日本じゃなくてちょっとアジアっぽいんですよね。日本だけどアジアっぽいというか、なんか僕の中でねその考えが結構好きだったんですよね、あの頃の。そのなんていうかな、今で言えばこの世界結構グローバルってわかるじゃないですか。まあなんていうかな、まあ僕の子供が分かってないかもしれないけど、まあ、大人だったらわかるじゃないですか。でもあの頃ってなんかまだなんかこうやっぱりヨーロッパとかアメリカとか遠い感じがして、でもなんかアジアのつながりを感じたんですよね。うん、わかんないな、何言ってるかわかんない僕もよくわかりませんまあとにかくよかったら見てみてください。スワローテールですね。それではまたね。